イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
今年行ったイベント第3位、
あら、悩むけどな。そうだな、
参議院の見学池田です。
でけえ、そんなの言ったんですか。
参議院のね、なんかあのなんかオープンしてるなんか特別な時期だったんですよ。
それは議会をやってるところじゃなくて中を見学されてこれるみたいな。
そうそうそう、なんかそう、でもやってる時も見れるんだよね。
模擬やじ飛ばしとかができるとか、そういうんじゃない。
ええ、まあ、多分何にもガランドのところを、はい、まあ覗いただけです。
へえ、そんなイベント、毎月やってる。
いやいや、なんか今年は特別に入れたのに、まあ入れないところもあるのかな。
はいはいはい、
そういうところも行きましたよ。
へえ、どうでした。どういう楽しみ方がするんですか。
いや、まあ別に普通に歩く
だけ。テレビで見てる、あそこが見れるみたいな。
まあ多分ね、時々やってるんだと思うんですけど、
はい、
なんかあの何々党、
はいはいはい、
なんでここ伏せなきゃいけない、まあ、自民党とか民主党とかいろいろあるじゃない、うん、はいはい、そこがなんかブースを作ってるの。
へー。
で、うちのところはこういうふうにこの場所を使ってますみたいな説明するんだけど、
はい、
これのキャラクターが結構分かれてて、
うんうん、
面白いなって思いましたけどね。
それが3位に入ってきますか。そんなにじゃあ結構新鮮な驚きが。
そう、まあ、その日、そう、まあまあそんなに大した驚きないんだけど、
なんか学びがあるシリーズできたんで、なんかすごい学びがある
から、ね、本当はいろんなところにあの足でね、
うん、
稼ぐというか、
はいはいはい、
実際見てみないと、
はい、
議論してもまあ、ね、あんま面白くないから、
うん、
変わったところにいろいろ行きたいなっていう希望の中では、
はい、
まあ、参議院、
はい、
面白かったんですけど、
いいですね、
もっとね、いろいろ覗いてみたいですよね。
僕でもそれの企画でやっぱ初体験の会って基本的にそういう行ったことがないところとか
宣伝を
入れてくるね。
はい、ということで特集でございます。
今年も1年頑張って
くれ
たな、
はい、今回はですね、はい、ネットそれの話題をイベントにした
い
っていうふうな、まあ、イベントにするにはということでお話をしていきたいと思うんですけれども、どうしても世の中で注目されている話題とかね、そういう話題をまあイベントにすること
は
多いんですが、ネットの中だけでまあ盛り上がっているというか、まだその社会的な認知度が低かったり、もしくは局地的で、まあ、ネットのニュースなんか本当に1日で、まあ、何なら半日で消えてしまうようなこともあるので、
うん、
もうそういう中でこれはちょっと取り上げたいなと、
はい、
そういう気持ちが芽生えちゃった時に、
うんうん、
これ人来んのかなとかね、そういうまあちょっともやもやした気持ちもあったりもすると思うんですけど、
はい、
まあ、例えばその、シン・ゴジラ、
はいはいはい、
映画ね、あのテレビで、
はい、
初めて放映されましたけど、
はい、
どこでバルス的なところを作るのかみたいなのは、
なるほど、
まあ、この議論だと思うんですけど、
はい、
それだけでイベントできるのかみたいな、
ザラはないのですよね。
え
ザラはないの、
そこなの、
はい、結構そこでした、ね、
今回君が落ち着けっていうのは、
ね、 あ、 そうそうね、
ありましたけどね、はい、まあ、そういうことって、
はい、
いやそれってイベントみたいなこともあるけど、
でも僕一応記憶しようとしました、シン・ゴジラ夜会は、はい、
なるほどね、
はいはい、
母数はさ、はい、少なくはないんだけれども、
はい、
ちょっと山がちっちゃい。
そうですね。
でもこれはやっぱちゃんと取り上げた方がいいっていう。だからこれイベント作り側の矜持だよね、
はい。
と思うんで、
はいはいはい、
まあ、岩崎さんが、
はい、
そのまあ、いくつかね、
はい、
これちょっとぜひ取り上げたいみたいなことが過去にあったとしたら、
はい、
まあ、その辺ちょっといや作っていこうよとかね、
はい、
なんか難しいとかそういうこと聞きたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
僕そうですね。既にあったものをちょっと紹介しておくと、
はい、
なんかまあネタとしては仮想通貨で。あの評価経済と絡めてのビットコイン周りのイベントとかを 2回ぐらい参加したなと思っていて、仮想通貨も多分盛り上がったのは今年ですよね。
まあ顕在化したのは今年ですよね。でもこれはもう本当にクローズアップ現代も含め、さまざまなメディアで取り上げられていて、あのまあちょっとロジックが難しいから語るの時間がないメディアは、だから昼のニュースには全然取り上げられないですよね。
まあ見てない
ですけど、説明できないっていうか、
そうですよね、
まあ、坂上忍は7秒ぐらいしか喋れない、ま
あ、YouTuber が炎上したぐらいでちょっと触れられるぐらいじゃないですか、
ね、そういうふうな意味合いではありますけど、まあでもね、どういうものにどういう価値判断をするのかっていうものを、
はい、
まあ、可能性を広げてはいますよね。
あとウェルク問題とかもね、まあ、正確には去年の年末ですけど、
はい、
ウェルクっていうキュレーションサイトがいろんなところから、パクってたりとか正しくない医療情報とか載せてたみたいなところで炎上したみたいなのもありました。
メリーってもう復活してるんですか？
メリー復活しましたね。講談社でしたっけ、
うん、小学館ですね。
女性誌が、まあ、主催でやってます、うん、まあ、全然違うオスカイクになるんじゃないかなみたいなのもありますけど、うん、それについてもいろいろと、個人発信でイベントやってましたね。
おお、
これからのメディアはこうあるべきじゃないかみたいな議論するとか、
はい、
いうのでありました。あの DNA がそのウェルク の, 対策というかこれから反省していく上でみたいなレポートを出してたんですけど、うん、それを読み合うイベントとか結構やってましたね。
読み、あ、その声明を
めちゃくちゃ熱いんですよ。確か100ページとかじゃないか、もっと熱い報告書を出してらっしゃって、その中でいろいろとメディアを運営していく上での学びが多いということで、それについてそれぞれの項目について読んだりするイベントとかやってたりとか、うんうん、あとはネイティブ広告についてもなんか、うん、ステマとその差みたいなものがいろいろと議論になったりして、
うん、どなたでしたっけ、あのライターのヨッピーさんですか。
ヨッピーさんか、そうですね。それについて の, ネイティブ広告のガイドライン の, 冊子が難しいということで、うん、それについて読み解くようなイベントとかも自主的になんか、うん、
PR って入れる必要があるんだろうかという話も
ありましたね。あれ今年ですよね。
今年ですかね。
だからもう時代の流れが早すぎてなんですけど、
うん、
で最近で言うと MeToo が、
はい
はい、
そうですね、
はい、範疇さん、伊藤遥さんの訴えから始まって、うん、今本当にネット上でそのハーチューさんご自身へ の, 過去のやられていたことへの批判も含めていろいろと議論が分かれてます。それについてのイベントってあんまりまだ表立って、
うん、それそのものについてはね、まあ、やっぱりその女性の権利とかいうものをどうするかとか、
ね、はい、
割とその訴訟系のニュースとして、
うん、
アメリカの方では映画界が結構ね
ワインスタイン氏から始まって、はい、ます俳優さん監督さん
そういう取り上げ方が多いですが、
はい、
まあでもね例えばブラックボックスっていう本を出された
塩
井さん、
はい、
ね、いらっしゃいましたけど、
はい、
ああいうふうなことを考えるとなかなかその、まあ、大手ではねメディアでは取り上げにくいというか、うん、
あれは結構ね
なんかあるみたいですけど、
で
まあまあ分からないですけど、ね、ただそのやっぱりなんていうかな、分かりやすい正義っていうスタイルを取れないものっていうのは、
はい、
うん、これはもちろん地上波のテレビもそうだけど、
はい、
普通のイベントでも、
はい、
つまりどっちかに肩入れしなきゃいけないってことになると、その、まあ、いわゆるその言葉上で言うの政治的っていうのは、
うんうんうん、
政治というよりかはそのなんか私は正しいってことを伝えるための場所になってしまうので、
はい、
うん、そういうことになっちゃうとちょっと難しいじゃないですか、
うんうん、
だからネットのニュースって意外とそのある面では個人のいさかいみたいなところがスタートになるものもあったりするから、
はいはいはい、
だその個人の怒りを集合体にしている状況がまあネットじゃないですか、
うん、
炎上って、
うんうん、
でこれをややちょっと考えてみようっていうふうにグイッとこうね、うん、相手をこう寝技に引き寄せるみたいなことがイベントでは要求されるから、
うんうん、
それができないと、
うん、
難しいけど、だからイベントのこぼれ話としてはあるじゃないですか、
はいはい、
イベントやってて、
うん、
まあ、最近はミートみたいなのもありますけど、うん、みたいな文脈ぐらいでは語られるけど、うん、それが本心になると結構難しくて、
うん、
だから炎上話題を普通の議論にするのがなかなかまあ難しいですよね。
あ、でもなんかイベントごとにするんだったら、なネットとかだとその極端な意見を書くとそれに対する反発が強いので、まあ、いくらでも意見出せるじゃないですか。リプライリプライどんどん飛んできたりとか引用 RT とかされちゃうんで、もっとそのなんか尖った意見をそのクローズの場だからこそもっと尖らせることみたいなことってできるのかなと思っていて、まあ、極端な話賛と否があって、賛否それぞれをよりその具体的に落としてこういう未来があればいいよねってことをそれぞれのイベントで出してもらって、それをネット上で発信してもらえればなんかもうちょっと議論の方向性が見えやすくなってくるのかなと思ってます、
ね、いやだから普通ね、
はい、
喧嘩って起こった場所で解決するべきっていうのが、
はい、
一応の理屈としてあるわけですよ、
うん、
だからネット上はネット上、
はい、
例えば雑誌の記事とかだったら、うん、いやじゃあ私も記事で書きますみたいな、
うんうん、
その議論の場所がずれたり動いてしまったりすると、
うん、
まあ、分かりづらくなったり、まあ、卑怯だとか言われる筋もあるから、
うん、
だからネットの議論を実際に持ってくるのって、
はい、
結構難しいっていうか、
うんうん、
例えばそのなんだっけ日本死ねっていうね、
はいはいはいはい、
はてなの匿名のブログ上で書かれた言葉が使われてたこの問題も、まあある程度ディティは揃っているかもしれないけど、やっぱなんでそれが書かれてるかとか、日本史なので品が悪いとか、まあほとんど文脈理解しない人が多いと思うんですよ。それやっぱ見た人が語るべきなんだけど、それをこうね国会の場に持っていくことの難しさ、だから僕はそういうネットの話題をイベント化することの難しさも一個ありつつも、でもそのネットでワーワーしてることだけでも十分面白いじゃないですか。
はいはい、
それってだからまあ悪く言うとそこにはなんかもう映画っていうかコントっていうかドラマっていうか盛り上がってるその日の動きが面白いだけで、
他人事として見てね、なんか
そうそうそう、まあそうだから、それそのものの中の価値がどうとかってあんま議論に深まりにくい、でもちろんそれで結論もあるんだろうけど、だそれをちょっとこう冷静に積み上げるようなリアルの場所を持つことが可能だったら、そういうのを即時的にね、昨日こういう話題がありましたっていうふうなところで話ができるといいなと思うけど、まあ多分ねアベマ TV のニュース番組とかでやっ出たりはするのかなと思いますけどね。まあだってね、昨日のネットの話題を、まあわかんないですけど、ウーマンラッシュアワーの人とか、そういう人たちがまあ語ってるっていうのはあるのかなと思うんですけど、そうなんかなかなかね取り上げ方は難しいなと思いつつも、そういうネットのヒーローみたいな人たちだけしか語れないみたいなのもちょっとアンバランスだなとか思ったりもするので、まあそういうところにね岩崎さんが切り込んでいかれるというのも面白いんじゃないかな。
なんかどんどんそういうなんかニッチであんまりこう公に向けては話せないけどみたい なんかみんなが仮面して話すみたいな感じでやるイベントをやりたいなと思ってるんですけどね。
仮面をして語るの、
普通イベントって顔を合わせてあのみんなそれぞれを見ながら、まあ、自己紹介とかしながらやるじゃないですか、はい、そうじゃなくって一つのテーマでなかなか公に向けて話しにくいことをみんな仮面をかぶってもらって、で、まあ、できるならば音声も変えてもらうぐらいの感じ の仮面夜会みたいなものをやりたいなと思ったんですけどね。
あ、まあ、それは別にネットの話題じゃなくてもいいよね。
あ、まあ、でも本当にあの世の中的には公には話しにくい、すぐに攻撃を受けそうな話題を持ってくるっていうところがでも面白いかなと思うんですよね。
普通それはあの全然あの別な話として面白いね、どうやってやるのかもそもそも気になるし、入り口からもう仮面な
わけです。もうですです、置いてやってこそこそとみんな入ってきて、はい、仮面をかぶって、
うん、なるほど、
はい、
ちょっとねデリケートな話題なイメージもありましたので、ちょっと丁寧な口調になってあのややこしい口調になって恐縮でしたが、今回は、はい、ネットで盛り上がっている話題をイベント化するにはどうしたらいいか、
はい、
について
ちょっとイベントならではやり方は本当にいくらでもあると思うんで、
ね、そうですね、なかなかしづらいってイメージもありますけれども、もしかしたら語られている場所もあるかもしれません、そういうふうなものをまた取り上げていければ
いいかな。ハッシュとかあると集客しやすいですからね。
まあ集客ね、まあ難しいね、その難しいね、
結構そもそもその話題に興味がある人が集まらない問題ってあるんで、テーマ設定したとしてもね、だ MeToo の多分ハッシュタグをつけなかったらば MeToo 普通に文字面打ってるだけだとなかなか人は それに興味がある人は集まらないけど、ハッシュタグがあるからこそそれであの人が集まりやすいみたいなネット上の特性があったりするので、
でも僕真剣になると思いますよ、あの人が集まるとかそういう風な食感で語ってもいいんですけど、そういう文脈じゃないことの方が割と多いからこそ、なかなかリアルに引き上げられないっていうことがあるのかなと思います。
確かに、でもそもそもまあ人が集まらないとなかなかまあイベントやるっていう前提ですけどね、
まあ、でもネットでも人は集まってるからね。
ああ、まあそうです
ね、だからそれをリアルにするってことのなんかちょっとでもそれ増えると思うんで、工夫を早めにしていった方がいいと思うんですけど、
そうですね、
そうじゃないとなんかこう乱雑にこう下世話なニュースの人が取り上げてないからっていうだけの取り上げ方になっちゃうと思う、
だからそうですね、ネットで語れないことをイベントリアルの場だからこそクローズな場だからこそ語れるっていうことはあると思うんで、オープンにしちゃうとそれは単に攻撃を受けて終わりっていうものの話をちゃんとクローズの場でそれについて理解があるというか共通認識として持っている人たちとして語る場ってすごい意味があるなと思うんで、それは僕がずっとやってきて少人数の場とか大人数でね100人とかでそれやると無理じゃないですか、もうどうしたって外に出ちゃうもんなんで、もっと少人数でやるってことに 意義があると思うんで、うん、そういう意味では僕自身がやるべきイベントなのかもしれないなっていうなんか意識も今も思いました。
なるほど、
うん、
分かりました。じゃあちょっとね、来年のイベント作りに、ね、はい、ちょっと、ぜひ加えていただきたい、
ネットの話題を、
はい、と思います。
はい、
はい、ということで、はい、今回はここまでとなります。
はい、
さあいよいよ今年も終わりそうでございます。はい、皆さんぜひ良いお年をお過ごしくださいませ。
はい、
それではありがとうございました。
ありがとうございました。